11。床の間の前に碁盤を中に据えて、明帝君と独占君が対座している。ただはやらない。負けた方が何かおごるんだぜ。いいかい、と明帝君が念を押すと、独占君は例のごとく、ヤギひげを引っ張りながらこう言った。そんなことをすると、せっかくの正義を俗領してしまう。賭けなどで勝負に心を奪われては面白くない。聖杯を度外に置いて、白雲の自然に衆を入れて、全然たるごとき心持ちで一曲を了してこそ、古中の味合いはわかるものだよ。また来たね。そんな仙骨を相手にしちゃ、少々骨が折れすぎる。厳然たる列戦連中の人物だね。無限の素金を断じさ。無線の電信をかけかね。とにかくやろう。君が白を持つのかい。どっちでも構わない。さすがに千人だけあって応用だ。君が白なら自然の順序として、僕は黒だね。さあ、来たまえ。どこからでも来たまえ。黒から打つのが法則だよ。なるほど。しからば謙遜して定石にここいらから行こう。定石にそんなのはないよ。なくっても構わない。新規発明の定石だ。我が輩は世間が狭いから碁盤というものは近来になって初めて拝見したのだが、考えれば考えるほど妙にできている。広くもない四角な板を狭苦しく四角に仕切って、目がくらむほどごたごたと黒白の石を並べる。そうして、勝ったとか負けたとか死んだとか生きたとか、油汗を流して騒いでいる。たかが一尺四方くらいの面積だ。猫の前足でかき散らしてもめちゃめちゃになる。引き寄せて結べば草のいごりにて、とくれば元の野原なりけり。いらざるいたずらだ。懐で押して盤を眺めている方が、はるかに気楽である。それも最初の三四十目は、石の並べ方では別段目障りにもならないが、いざ天下分け目という間際に覗いてみると、いやはや、お気の毒なありさまだ。白と黒が盤からこぼれ落ちるまでに押し合って、お互いにぎゅうぎゅう言っている。窮屈だからといって、隣のやつにどいてもらうわけにもいかず、邪魔だと申して、前の先生に退去を命ずる権利もなし。天命と諦めて、じっとして身動きもせず、すくんでいるより他にどうすることもできない。碁を発明した者は人間で、人間の思考が局面に現れるものとすれば、窮屈なる碁石の運命は、せせこましい人間の性質を代表していると言っても差し支えない。人間の性質が碁石の運命で推知することができるものとすれば、人間とは天空快活の世界を我からと縮めて、己の立つ両足以外にはどうあっても踏み出せぬように、小刀細工で自分の領分に縄張りをするのが好きなんだと断言せざるを得ない。人間とは強いて苦痛を求めるものであると一言に表してもよかろう。のんきなる明帝君と前期ある独占君とはどういう了見か、今日に限って戸棚から古碁盤を引きずり出してこの暑苦しいいたずらを始めたのである。さすがに五両人お揃いのことだから、最初のうちは 各自任意の行動をとって、盤の上を白石と黒石が自由自在に飛び交わしていたが、盤の広さには限りがあって、横縦の目盛りは一手ごとに埋まっていくのだから、いかにのんきでも、いかに前期があっても苦しくなるのは当たり前である。明帝君、君の碁は乱暴だよ。そんなところへ入ってくる法はない。全坊主の碁にはこんな法はないかもしれないが、法院坊の流儀じゃあるんだから仕方がないさ。しかし死ぬばかりだぜ。真、塩だも自説。言わんや、定見をやと。一つこういくかな。そうおいでになったと。よろしい。君風、みんな身より来たって、殿閣微量を生ず。こうついておけば大丈夫なものだ。おや、ついだのはさすがに偉い。まさか、継ぐ気遣いはなかろうと思った。ついでくりゃるな、八万金をと。こうやったらどうするかね。どうするもこうするもないさ。一見天によってさむし。ええ、面倒だ。思い切って切ってしまえ。やや、大変大変。そこを切られちゃ死んでしまう。おい。冗談じゃない。ちょっと待った。それだからさっきから言わんことじゃない。こうなってるところへは入れるものじゃないんだ。入って失敬、つかまつり候。ちょっとこの城を取ってくれたまえ。それも待つのかい。ついでにその隣のも引き上げてみてくれたまえ。ずうずうしいぜ、おい。Do you see the boy か？何、君と僕の間柄じゃないか。そんな水臭いことを言わずに引き上げてくれたまえな。死ぬか生きるかという場合だ。しばらくしばらくって花道から駆け出してくるところだよ。そんなことは僕は知らんよ。知らなくてもいいから、ちょっとどけたまえ。君、さっきから六遍待ったをしたじゃないか。記憶のいい男だな。口語は急に倍し待ったをつかまつり候。だから、ちょっとどけたまえというのだね。君もよっぽど強情だね。座禅なんかしたら、もう少し裁けそうなものだ。しかし、この石でも殺さなければ、僕の方は少し負けになりそうだから。君は最初から負けても構わない理由じゃないか。僕は負けても構わないが、君には勝たしたくない。とんだご道だ。相変わらず、春風鋭利に電光を切ってるね。春風鋭利じゃない。電光鋭利だよ。君のは逆さだ。
はははは。
もう大抵坂になっていい自分だと思ったら、やはり確かなところがあるね。それじゃ仕方がない。諦めるかな。少子時代、無常迅速、諦めるさ。アーメン。と、明帝先生、今度はまるで関係のない方面へピシャリと一石を下した。床の間の前で明帝君と独占君が一生懸命に終焉を争っていると、座敷の入り口には、寒月君と東風君が相並んで、そのそばに主人が黄色い顔をして座っている。寒月君の前に、かつぶしが三本、裸のまま畳の上に行儀よく配列してあるのは、機関である。このかつぶしの出所は、 寒月くんの懐で、取り出したときは、あったかく手のひらに感じたくらい、裸ながらぬくもっていた。主人と東風くんは、妙な目をして視線をかつぶしの上に注いでいると、寒月くんは、やがて口を開いた。実は、四日ばかり前に国から帰ってきたのですが、いろいろ用事があって、方々を駆け歩いていたものですから、つい上がられなかったのです。そう急いで来るには及ばないさ、と主人は、例のごとく不愛嬌なことを言う。急いで来んでもいいのですけれども、このお土産を早く献上しないと心配ですから。かつぶしじゃないか。ええ、国の名産です。名産だって東京にもそんなのはありそうだぜ、と主人は一番大きなやつを一本取り上げて鼻の先へ持って行って匂いを嗅いでみる。嗅いだってかつぶしのよしあしはわかりませんよ。少し大きいのが名産たるゆえんかね。まあ、食べてごらんなさい。食べることはどうせ食べるが、こいつはなんだか先が欠けてるじゃないか。それだから早く持ってこないと心配だというのです。なぜ？なぜって、そりゃネズミが食ったのです。そいつは危険だ。めったに食うとペストになるぜ。何？大丈夫。そのくらいかじったって害はありません。全体どこでかじったんだい？船の中でです。船の中？どうして？入れるところがなかったから、バイオリンと一緒に袋の中へ入れて船へ乗ったら、その晩にやられました。かつぶしだけならいいのですけれども、大切なバイオリンの銅をかつぶしと間違えて、やはり少々かじりました。そそっかしいネズミだね。船の中に住んでると、そう見境がなくなるものかな、と、主人は誰にもわからんことを言って、依然としてかつぶしを眺めている。何、ネズミだから、どこに住んでてもそそっかしいのでしょう。だから下宿へ持ってきてもまたやられそうでね。検問だから夜は寝床の中へ入れて寝ました。少し汚いようだぜ。だから食べるときにはちょっとお笑いなさい。ちょっとくらいじゃ綺麗にゃなりそうもない。それじゃ、アクでもつけてゴシゴシ磨いたらいいでしょう。バイオリンも抱いて寝たのかい。バイオリンは大きすぎるから抱いて寝るわけにはいかないんですが、と言いかけると、なんだって？バイオリンを抱いて寝たって？それは風流だ。行く春や重たき琵琶の抱き心という句もあるが、それは陶器その紙のことだ。明治の秀才はバイオリンを抱いて寝なくっちゃ、個人をしのぐわけにはいかないよ。買い巻きに長きよもるやバイオリンはどうだい。東風くん、新太子でそんなことが言えるかい、と、向こうの方から明帝先生大きな声でこっちの談話にも関係をつける。東風くんは真面目で、新太子は俳句と違って早急にはできません。しかし、できた暁にはもう少し精霊の機微に触れた妙音が出ます。そうかね。少量はお柄を焚いて迎え立て祀るものと思ってたが、やっぱり新太子の力でもご来臨になるかい、と、明帝は、まだ語をそっちのけにしてからかっている。そんな無駄口を叩くと、 また負けるぜ、と主人は酩酊に注意する。酩酊は平気なもので、勝ちたくても負けたくても、相手が不忠のタコ同然、手も足も出せないのだから、僕も無料でやむを得ず、バイオリンのお仲間をつかまつるのさ、と言うと、相手の独占君は、いささか激した調子で、今度は君の番だよ。こっちで待ってるんだ、と言い放った。え、もう撃ったのかい。撃った殿、とうに撃ったさ。どこへ。この白をハスに伸ばした。なるほど。この白をハスに伸ばして負けにけりか。そんならこっちはと。こっちは。こっちはこっちはとてくれにけりと。どうもいい手がないね。君、もう一遍打たしてやるから、勝手なところへ一目打ちたまえ。そんな碁があるものか。そんな碁があるものかなら打ちましょう。それじゃ、この角地面へちょっと曲がっておくかな。寒月くん、君のバイオリンはあんまり安いからネズミがバカにしてかじるんだよ。もう少しいいのを奮発して買うさ。僕がイタリアから300年前の古物を取り寄せてやろうから。どうか願います。ついでにお払いの方も願いたいもので。そんな古いものが役に立つものか、と、何も知らない主人は一括にして酩酊君を決めつけた。君は人間の古物とバイオリンの古物と同一視しているんだろう。人間の古物でも、金田何がしのごときものは、未だに流行しているくらいだから、バイオリンに至っては、古いほどがいいのさ。さあ、独占君、どうかお早く願おう。ケイマサのセリフじゃないが、秋の日は暮れやすいからね。君のようなせわしい男と碁を打つのは、苦痛だよ。考える暇も何もありゃしない。仕方がないから、ここへ一目入れて目にしておこう。おやおや、とうとう生かしてしまった。惜しいことをしたね。まさかそこへは打つまいと思って、いささか打弁を振るって簡単を砕いていたが、やっぱりダメか。当たり前さ。君のは打つのじゃない、ごまかすのだ。それが本因坊流、金田流、当世紳士流さ。おい、くしゃみ先生。さすがに、独占君は鎌倉へ行って万年漬けを食っただけあって、物に動じないね。どうも、軽軽ふくふくだ。ごはまずいが、度胸は座ってる。だから、君のような度胸のない男は、少し真似をするがいい、と主人が、後ろ向きのままで答えるや否や、酩酊君は、大きな赤い舌をペロリと出した。独占君は、業も関せざる者のごとく、さあ、君の番だと、また相手を促した。君はバイオリンをいつ頃から始めたのかい。僕も少し習おうと思うのだが、よっぽど難しいものだそうだね。と、東風くんが寒月くんに聞いている。うん。一通りなら誰にでもできるさ。同じ芸術だから、シーカの趣味のあるものは、やはり音楽の方でも上達が早いだろうと。密かに頼むところがあるんだが、どうだろう。いいだろう。君ならきっと上手になるよ。君はいつ頃から始めたのかね。高等学校時代さ。先生、 私のバイオリンを習い出した顛末をお話ししたことがありましたかね。
いいえ、まだ聞かない。
高等学校時代に先生でもあってやり出したのかい。
なーに、先生も何もありゃしない。独習さ。
まったく天才だね。
独習なら天才と限ったこともなかろう。と、寛月くんはツンとする。
天才と言われてツンとするのは寛月くんだけだろう。
そりゃどうでもいいが、どういうふうに独習したのか、ちょっと聞かしたまえ。参考にしたいから。
話してもいい？先生、話しましょうかね。
ああ、話したまえ。
今では若い人がバイオリンの箱を下げてよく往来などを歩いておりますが、その自分は高等学校生で西洋の音楽などをやったものはほとんどなかったのです。
ことに私のおった学校は田舎の田舎で浅裏草履さえないというくらいな失朴なところでしたから、学校の生徒でバイオリンなどを弾く者はもちろん一人もありません。
なんだか面白い話が向こうで始まったようだ。
独占くん、いい加減に切り上げようじゃないか。
まだ片付かないところが二三箇所ある。
あってもいい。大概なところなら君に信用する。
そう言ったってもらうわけにもいかない。
全学者にも似合わん几帳面な男だ。
それじゃ一気呵成にやっちまおう。
寛月くん、なんだかよっぽど面白そうだね。
あの高等学校だろ。生徒が裸足で登校するのは。
そんなことはありません。
でも、みんな裸足で平式体操をして、回れ右をやるんで、足の皮が大変厚くなってるという話だぜ。
まさか、誰がそんなことを言いました。
誰でもいいよ。そうして弁当には、偉大なる握り飯を一個夏みかんのように腰へぶら下げてきてそれを食うんだって言うじゃないか。
食うというよりむしろ食いつくんだね。
すると中心から梅干しが一個出てくるそうだ。この梅干しが出るのを楽しみに塩気のない周囲を一心不乱に食いかいて突進するんだというが。
なるほど。元気旺盛なものだね。
独占くん、君の気に入りそうな話だぜ。
失朴豪健で頼もしい気風だ。
まだ頼もしいことがある。あそこには灰吹きがないそうだ。
僕の友人があそこへ奉職をしている頃、渡月法の院のある灰吹きを買いに出たところが、渡月法どころか、灰吹きと名付くべきものが一個もない。不思議に思って聞いてみたら、灰吹きなどは裏の藪へ行って切ってくれば、誰にでもできるから売る必要はないと、すまして答えたそうだ。
これも、失朴豪健の気風を表す美談だろう。ねえ、独占くん。
うん。そりゃそれでいいが、ここへダメを一つ入れなくっちゃいけない。
よろしい。ダメダメダメと、それで片付いた。
僕はその話を聞いて、実に驚いたね。
そんなところで君がバイオリンを独習したのは、見上げたものだ。軽読にして不運なりと素地にあるが、寛月くんは、全く明治の屈原だよ。
屈原は嫌ですよ。
それじゃ、今世紀のウェルテルさん。
何？石をあげて感情をしろ？
嫌に物がたい立ちだね。
勘定しなくっても僕は負けてるから確かだ。
しかし、決まりがつかないから。
それじゃ、君やってくれたまえ。僕は勘定どころじゃない。一代の才人、ウェルテル君がバイオリンを習い出した逸話を聞かなくっちゃ、先祖へすまないから失敬する。と、席を外して、寒月君の方へすり出してきた。
独占君は、丹念に白石を取っては、白の穴を埋め、黒石を取っては黒の穴を埋めて、しきりに口の内で計算をしている。
寒月君は話を続ける。
土地柄がすでに土地柄だのに、私の国のものがまた非常に頑固なので、少しでも重弱なものがおっては、他県の生徒に外聞が悪いと言って、むやみに制裁を厳重にしましたから、ずいぶん厄介でした。
君の国の諸生と来たら、本当に話せないね。
元来、なんだって今の無地の袴なんぞ履くんだい。
第一、あれからしてオツだね。
そうして、潮風に吹かれつけているせいか、どうも、色が黒いね。
男だからあれで済むが、女があれじゃさぞかし困るだろう。
と、明帝君が一人入ると、肝心の話はどっかへ飛んで行ってしまう。
女もあの通り黒いのです。
それでよくもらい手があるね。
だって、一国中ことごとく黒いのだから仕方がありません。
因果だね、ねえ、くしゃみくん。
黒い方がいいだろう。
なまじ白いと鏡を見るたんびにおのぼれが出ていけない。
女というものは始末に負えない物件だからな。
と、主人は、毅然として体側を漏らした。
だって、一国中ことごとく黒ければ、黒い方でうぬぼれはしませんか。
と、東風君が、もっともな質問をかけた。
ともかくも、女は全然不必要なものだ。と、主人が言うと、
そんなことを言うと、細君が後でご機嫌が悪いぜ。と、笑いながら、明帝先生が注意する。
何、大丈夫だ。いないのかい？
子供を連れてさっき出かけた。
どーれで静かだと思った。どこへ行ったのだい？
どこだかわからない。
勝手に出て歩くのだ。
そうして、勝手に帰ってくるのかい？
まあそうだ。
君は独身でいいなぁと言うと、東風君は少々不平な顔をする。
寒月君はニヤニヤと笑う。
明帝君は、才を持つとみんなそういう気になるのさ。ねえ独占君。
君なども才君なんの方だろう。
え？ちょっと待った。
四六二十四、二十五、二十六、二十七と。
狭いと思ったら、四十六目あるか。
もう少し買ったつもりだったが、
こしらえてみると、たった十八目の差か。
なんだって？
君も細君なんだろうというのさ。
あははは。
別段何でもないさ。僕の才は元来僕を愛しているのだから。
そいつは少々失敬した。
それでこそ独占君だ。
独占君ばかりじゃありません。そんな例はいくらでもありますよ。
と、寒月君が天下の才君に代わってちょっと弁護の労を取った。
僕も寒月君に賛成する。僕の考えでは、人間が絶対の域にいるには、ただ二つの道があるばかりで、その二つの道とは、 芸術と恋だ。夫婦の愛はその一つを代表するものだから、人間はぜひ結婚をして、この幸福を全うしなければ、天意に背くわけだと思うんだ。が、どうでしょう、先生。と、東風くんは相変わらず真面目で、明帝くんの方へ向き直った。ご名論だ。僕などは到底絶対の教に入れそうもない。才をもらえば、なお入れやしない。と、主人は難しい顔をしていった。ともかくも我々未婚の青年は、芸術の霊気に触れて工場の一路を開拓しなければ、人生の意義がわからないんですから、まず手始めにバイオリンでも習おうと思って、寛月くんにさっきから経験談を聞いているのです。そうそう。ウェルテルくんのバイオリン物語を拝聴するはずだったね。さあ、話したまえ。もう邪魔はしないから、と、明帝くんがようやく方々を収めると、工場の一路はバイオリンなどで開けるものではない。そんな遊戯三昧で宇宙の真理が知れては大変だ。シャリの消息を知ろうと思えば、やはり、剣外に手を差して、絶後に再び蘇る体の気迫がなければダメだ。と、独占君はもったいぶって、東風君に訓戒じみた説教をしたのはよかったが、東風君は禅宗の禅の字も知らない男だから、とんと感心した様子もなく。へえ、そうかもしれませんが、やはり芸術は人間の渇望の極致を表したものだと思いますから、どうしてもこれを捨てるわけには参りません。捨てるわけにいかなければ、お望み通り僕のバイオリン弾を押して聞かせることにしよう。で、今話す通りの次第だから、僕もバイオリンの稽古を始めるまでには、だいぶ苦心をしたよ。第一、買うのに困りましたよ、先生。そうだろう。朝倉草履がない土地にバイオリンがあるはずがない。いえ、あることはあるんです。金も前から用意して貯めたから差し支えないのですが、どうも買えないのです。なぜ？狭い土地だから買っておればすぐ見つかります。見つかればすぐ生意気だというので制裁を加えられます。天才は昔から迫害を加えられるものだからね、と東風くんは大いに同情を表した。また天才か。どうか天才呼ばわりだけはごめんこうむりたいね。それでね、毎日散歩をしてバイオリンのある店先を通るたびに、あれが買えたらよかろう。あれを手に抱えた心持ちはどんなだろう。ああ、欲しい、ああ、欲しいと思わない日は一日もなかったのです。もっともだ、と評したのは明帝で、妙に凝ったものだね、と下しかねたのが主人で、やはり君天才だよ、と、敬服したのは、東風くんである。ただ、独占くんばかりは、挑戦として、髭を念している。そんなところに、どうしてバイオリンがあるかが、第一、ご不審かもしれないですが、これは考えてみると、当たり前のことです。なぜというと、この地方でも、女学校があって、女学校の生徒は、家業として、毎日バイオリンを稽古しなければならないのですから、あるはずです。無論、いいのはありません。ただ、バイオリンという名がかろうじてつくくらいのものであります。だから、店でもあまり重きを置いていないので、二三丁一緒に店頭へ吊るしておくのです。それがね、 時々散歩をして前を通るときに、風が吹きつけたり、小僧の手が触ったりして、空音を出すことがあります。その音を聞くと、急に心臓が破裂しそうな心持ちで、いても立ってもいられなくなるんです。危険だね。水転換、人転換と転換にもいろいろ種類があるが、君のはウェルテルだけあって、バイオリン転換だ、と、酩酊が冷やかすと、いや、そのくらい感覚が鋭敏でなければ、真の芸術家にはなれないですよ。どうしても天才肌だ、と東風くんはいよいよ感心する。ええ、実際転換かもしれませんが、しかし、あの音色だけは期待ですよ。その後、今日まで随分弾きましたが、あのくらい美しい音が出たことがありません。そうさ、なんと形容していいでしょう。到底言い表せないです。輪廓を急奏としてなるじゃないか、と難しいことを持ち出したのは独占君であったが、誰も取り合わなかったのは気の毒である。私が毎日毎日店頭を散歩しているうちに、とうとうこの霊異な音を三度聞きました。三度目にどうあってもこれは買わなければならないと決心しました。たとえ国のものから検跡されても、他県のものから軽蔑されても、よし、鉄拳制裁のために絶足しても、まかり間違って対抗の処分を受けても、こればかりは買わずにいられないと思いました。それが天才だよ。天才でなければそんなに思い込めるわけのものじゃない。羨ましい。僕もどうかしてそれほど猛烈な感じを起こしてみたいと、年来心がけているが、どうもいけないね。音楽会などへ行って、できるだけ熱心に聞いているが、どうも、それほどに環境が乗らない、と、東風くんは、しきりに羨ましがっている。乗らない方が幸せだよ。今でこそ平気で話すようなものの、その時の苦しみは、到底想像ができるような種類のものではなかった。それから、先生、とうとう奮発して買いました。どうして？ちょうど11月の天長節の前の晩でした。国の者は揃って泊まりがけに温泉に行きましたから、一人もいません。私は病気だと言って、その日は学校も休んで寝ていました。今晩こそ一つ出て行って、かねて望みのバイオリンを手に入れようと、床の中でそのことばかり考えていました。仮病を使って学校まで休んだのかい？まったくそうです。なるほど、少し天才だね、こりゃ、と、酩酊君も少々恐れ入った様子である。ヤグの中から首を出していると、日暮れが待ち遠でたまりません。仕方がないから、頭から潜り込んで、目を眠って待ってみましたが、やはりダメです。首を出すと、激しい秋の日が、六尺の障子へ一面に当たってカンカンするには、感触が起こりました。上の方に細長い影が固まって、時々秋風に揺すれるのが目につきます。なんだい、その細長い影というのは。渋柿の皮を剥いて軒へ吊るしておいたのです。それから。仕方がないから床を出て、障子を開けて、縁側へ出て、渋柿の雨干しを一つ取って食いました。うまかったかい、と、 主人は子供見たようなことを聞く。うまいですよ、あの辺の柿は。到底東京などじゃあの味はわかりませんね。柿はいいが、それからどうしたい？と今度は東風くんが聞く。それからまた潜って目を塞いで、早く日が暮れればいいがと、密かに神仏に念じてみた。約三四時間も経ったと思う頃、もうよかろうと首を出すと、暗に計らんや激しい秋の日は、依然として六尺の障子を照らしてカンカンする。上の方に細長い影が固まってふわふわする。そりゃ聞いたよ。何べんもあるんだよ。それから床を出て、障子を開けて、雨干しの柿を一つ食って、また寝床へ入って、早く日が暮れればいいと、密かに神仏に、祈念を凝らした。やっぱり元のところじゃないか。まあ、先生、そうせかずに聞いてください。それから約三四時間。ヤグの中で辛抱して、今度こそもうよかろうと、ぬっと首を出してみると、激しい秋の日は、依然として六尺の障子へ一面に当たって、上の方に細長い影が固まってふわふわしている。いつまで言っても同じことじゃないか。それから床を出て、障子を開けて、縁側へ出て雨干しの柿を一つ食って。また柿を食ったのかい。どうも、いつまで行っても柿ばかり食ってて再現がないね。私もじれったくってね。君より聞いてる方がよっぽどじれったいぜ。先生は、どうもせっかちだから話がしにくくって困ります。聞く方も少しは困るよ、と東風くんも暗に不平を漏らした。そう諸君がお困りとある以上は仕方がない。大抵にして切り上げましょう。要するに私は雨干しの柿を食っては潜り、潜っては食い。とうとう、軒場に吊るしたやつをみんな食ってしまいました。みんな食ったら日も暮れたろう。ところが、そういかないので。私が最後の雨干しを食って、もうよかろうと首を出してみると、相変わらず激しい秋の日が六尺の障子へ一面に当たって、僕はもうごめんだ。いつまで行っても果てしがない。話す私も飽き飽きします。しかし、そのくらい根気があれば、大抵の事業は成就するよ。黙ってたら、明日の朝まで秋の日がカンカンするんだろう。全体、いつ頃にバイオリンを買う気なんだい、と、さすがの明帝くんも、少し辛抱しきれなくなったと見える。ただ、独占くんのみは、大然として、明日の朝まででも、明後日の朝まででも、いくら秋の日がカンカンしても、どうずる景色はさらにない。寒月くんも落ち着き払ったもので、いつ買う気だとおっしゃるが、晩になりさえすればすぐ買いに出かけるつもりなのです。ただ、残念なことには、いつ頭を出してみても、秋の日がカンカンしているものですから。いえ、その時の私の苦しみと言ったら、到底今あなた方のおじれになるどころの騒ぎじゃないです。私は最後の雨干しを食っても、まだ日が暮れないのを見て、厳然として思わず泣きました。東風くん。僕は実に情けなくなって泣いたよ。そうだろう。芸術家は 本来他情を多婚だから、泣いたことには同情するが、話はもっと早く進行させたいものだね、と、東風君は人がいいからどこまでも真面目で滑稽な挨拶をしている。進行させたいのは山々だが、どうしても日が暮れてくれないものだから困るのさ。そう日が暮れなくっちゃ、聞く方も困るからやめよう、と、主人がとうとう我慢がしきれなくなったと見えて言い出した。
やめちゃなお困ります。これからがいよいよ佳境にいるところですから。
それじゃ、聞くから早く日が暮れたことにしたらよかろう。
では、少しご無理なご注文ですが、先生のことですから、曲げて、ここは日が暮れたことにいたしましょう。
それは好都合だ、と、独占君が済まして述べられたので、一同は思わず、どっと吹き出した。
いよいよ世に行ったので、まず安心と、ほっと一息ついて、倉掛村の下宿を出ました。私は、将来想像しいところが嫌いですから、わざと便利な市内を避けて、人跡まれな寒村の百姓家に、しばらく下牛のいおりを結んでいたのです。人跡のまれなは、あんまり大げさだね、と、主人が抗議を申し込むと、下牛のいおりも行さんだよ。床の間なしの四畳半くらいにしておく方が、写生的で面白い、と、明帝君も苦情を持ち出した。東風君だけは、事実はどうでも、言語が詩的で感じがいい、と褒めた。独占君は、真面目な顔で、
そんなところに住んでいては、学校へ通うのが大変だろう。何里くらいあるんですか?と聞いた。
学校まではたった四五町です。元来学校からして寒村にあるんですから。
それじゃあ学生はその辺にだいぶ宿を取ってるんでしょう。
と、独占君はなかなか承知しない。
ええ、大抵な百姓家には一人や二人は必ずいます。
それで人跡まれなんですか?と、正面攻撃を食らわせる。
ええ。学校がなかったら、全く人跡はまれですよ。
で、当屋の服装というと、手織木綿の綿入れの上、金ボタンの制服外套を着て、外套の頭巾をすっぽりとかぶって、なるべく人の目につかないような注意をしました。
折から柿落ち葉の時節で、宿から南郷街道へ出るまでは、木の葉で道がいっぱいです。一足運ぶごとにガサガサするのが気にかかります。誰か後をつけてきそうでたまりません。振り向いてみると、東霊寺の森がこんもりと黒く、暗い中に暗く映っています。
この東霊寺というのは、松平家の菩提所で、甲信山のふもとにあって、私の宿とは一丁くらいしか隔たっていない、すこぶる幽水な盆節です。森から上は、のべつ幕なしの星づくよで、例の天の川が、長瀬川を筋交いに横切って、末は、
そうですね。まずハワイの方へ流れています。
ハワイは突飛だね、と明帝君が言った。南郷街道をついに二丁来て、高野台町から市内に入って、古城町を通って戦国町を曲がって、食いしろ町を横に見て、通り町を一丁目、二丁目、三丁目と順に通り越して、それから、尾張町、名古屋町、シャチホコ町、
かまぼこ町。
そんなにいろいろな町を通らなくてもいい。要するにバイオリンを買ったのか買わないのか、と、主人がじれったそうに聞く。
楽器のある店は、金善、すなわち、金子善兵衛方ですから、まだなかなかです。
なかなかでもいいから早く買うがいい。
かしこまりました。それで、金善方へ来てみると、店にはランプがカンカンともって、
またカンカンか。
君のカンカンは一度や二度で済まないんだから何重するよ。と、今度は明帝が予防線を張った。
いえ、今度のカンカンはほんの通り一遍のカンカンですから、別段ご心配には及びません。
木陰に透かしてみると、例のバイオリンがほのかに秋の日を反射して、繰り込んだ銅の丸みに冷たい光を帯びています。強く張った金線の一部だけがキラキラと白く目に映ります。
なかなか叙述がうまいや、と東風君が褒めた。
あれだな、あのバイオリンだな、と思うと、急に動悸がして足がふらふらします。
ふんふん、と独占君が鼻で笑った。
思わず駆け込んで、隠しからガマ口を出して、ガマ口の中から五円札を二枚出して、
とうとう買ったかい、と主人が聞く。
買おうと思いましたが、待てしばし、ここが肝心のところだ。滅多なことをしては失敗する。まあ、予想と、際どいところで思いとどまりました。
なんだ、まだ買わないのかい。バイオリン一丁でなかなか人を引っ張るじゃないか。
引っ張るわけじゃないんですが、どうもまだ買えないんですから仕方がありません。
なぜ？
なぜって、まだ酔いの口で人が大勢通るんですもの。
構わんじゃないか。人が200や300通ったって。
君はよっぽど妙な男だ、と主人はプンプンしている。
ただの人なら、1000が2000でも構いませんがね。学校の生徒が腕まくりをして大きなステッキを持って徘徊しているんだから、容易に手を出せませんよ。中には、沈殿刀などと合して、いつまでもクラスの底に溜まって喜んでるのがありますからね。そんなのに限って柔道は強いのですよ。めったにバイオリンなどに手出しはできません。どんな目に遭うかわかりません。
私だってバイオリンは欲しいに相違ないですけれども、命はこれでも惜しいですからね。バイオリンを弾いて殺されるよりも、弾かずに生きてる方が楽ですよ。
それじゃ、とうとう買わずにやめたんだね、と主人が念を押す。
いえ、買ったのです。
じれったい男だな。買うなら早く買うさ。嫌なら嫌でいいから、早く型をつけたら良さそうなものだ。
えへへへへ。世の中のことはそうこっちの思うように拉致が開くもんじゃありませんよ。と言いながら、寒月くんは冷然と朝日へ火をつけて吹かし出した。
主人は面倒になったと見えて、ついと立って書斎へ入ったと思ったら、なんだか古ぼけた洋書を一冊持ち出してきて、ごろりと腹ばいになって読み始めた。独占君はいつの間にやら床の間の前へ退去して、一人で碁石を並べて 一人相撲をとっている。せっかくの逸話もあまり長くかかるので、聞き手が一人減り二人減って、残るは芸術に忠実なる東風君と、長いことにかつて辟易したことのない明帝先生のみとなる。長い煙をふーっと世の中へ遠慮なく吹き出した寛月君は、やがて全同様の速度を持って談話を続ける。東風君、僕はその時こう思ったね。到底こりゃ酔いの口はダメだ。と言って真夜中に来れば、金善は寝てしまうからなおダメだ。何でも学校の生徒が散歩から帰り尽くして、そうして金善がまだ寝ない時を見計らって来なければ、せっかくの計画が水泡に帰する。けれども、その時間をうまく見計らうのが難しい。なるほど、こりゃ難しかろう。で、僕はその時間を、まあ十時頃と見積もったね。それで今から十時頃までどこかで暮らさなければならない。うちへ帰って出直すのは大変だ。友達のうちへ話しに行くのは、なんだか気がとがめるようで面白くなし。仕方がないから相当の時間が来るまで、市中を散歩することにした。ところが、いつもならば2時間や3時間はぶらぶら歩いているうちに、いつの間にか経ってしまうのだが、そのように限って時間の経つのが遅いのなんのって。先週の思いとは、あんなことを言うのだろうと、しみじみ感じました。と、さも感じたらしい風をして、わざと明帝先生の方を向く。個人を、末身につらき、おきごたつと言われたことがあるからね。また、またるる身より、末身はつらいともあって、軒につられたバイオリンもつらかったろうが、あてのない探偵のように、うろうろまごついている君は、なおさらつらいだろう。るいるいとして、草加の犬のごとし。いや、宿のない犬ほど気の毒なものは、実際ないよ。犬は残酷ですね。犬に比較されたことは、これでもまだありませんよ。僕は、なんだか君の話を聞くと、昔の芸術家の伝を読むような気持ちがして、同情の念に耐えない。犬に比較したのは先生の冗談だから、気にかけずに話を進行したまえ、と、東風君は医者した。医者されなくても、寛月君は無論話を続けるつもりである。それから、御徒町から百鬼町を通って、両替町から高城町へ出て、県庁の前で枯柳の数を勘定して、病院の横で窓の火を計算して、本屋橋の上で巻きタバコを二本吹かして、そうして時計を見た。十時になったかい。惜しいことにならないね。本屋橋を渡り切って川沿いに東へ登っていくと、あんまに三人あった。そうして、犬がしきりに吠えましたよ、先生。秋の夜長に川端で犬の遠吠えを聞くのは、ちょっと芝居がかりだね。君は落ち度という格だ。何か悪いことでもしたんですか？これからしようというところさ。かわいそうに。バイオリンを買うのが悪いことじゃ、音楽学校の生徒はみんな罪人ですよ。人が認めないことをすれば、どんないいことをしても罪人さ。だから、世の中に罪人ほど当てにならないものはない。 やそもあんな世に生まれれば罪人さ。高男子寛月くんもそんなところでバイオリンを買えば罪人さ。それじゃ、負けて罪人としておきましょう。罪人はいいですが、十字にならないのには弱りました。もう一遍町の名を勘定するさ。それで足りなければ、また秋の日をカンカンさせるさ。それでも落ち着かなければ、また雨干しの渋柿をサンダースも食うさ。いつまでも聞くから、十字になるまでやりたまえ。寛月くんはニヤニヤと笑った。そう線を越されては降参するより他はありません。それじゃ、一足飛びに十字にしてしまいましょう。さて、お約束の十字になって金前の前へ来てみると、よさむの頃ですから、さすが、根抜きの両替町もほとんど人通りが絶えて、向こうから来る下駄の音さえ寂しい心持ちです。金銭ではもう大戸を建てて、わずかにくぐり戸だけを障子にしています。私はなんとなく犬につけられたような心持ちで障子を開けて入るのに少々薄気味が悪かったです。この時、主人は汚らしい本からちょっと目を外して、おい、もうバイオリンを買ったかい?と聞いた。これから買うところです、と、東風くんが答えると、まだ買わないのか。実に長いな、と独り言のように言って、また本を読み出した。独占くんは、無言のまま、白と黒で碁盤を大半うずめてしまった。思い切って飛び込んで、頭巾をかぶったまま、バイオリンをくれと言いますと、火鉢の周りに四五人小僧や若僧が固まって話をしていたのが、驚いて申し合わせたように、私の顔を見ました。私は思わず右の手を上げて、頭巾をぐいと前の方に引きました。おい、バイオリンをくれと二度目に言うと、一番前にいて私の顔を覗き込むようにしていた小僧が、へえとおぼつかない返事をして、立ち上がって例の店先に吊るしてあったのを、三四丁一度に下ろしてきました。いくらかと聞くと、五円二十銭だと言います。おい、そんな安いバイオリンがあるのかい?おもちゃじゃないか?みんな、どうねかと聞くと、へえ、どれでも変わりはございません。みんな丈夫に念を入れてこしらえてございますと言いますから、がま口の中から、五円札と銀貨を二十銭出して、用意の大風呂敷を出してバイオリンを包みました。この間、店の者は話を中止して、じっと私の顔を見ています。顔は頭巾で隠してあるから、わかる気遣いはないのですけれども、なんだか気がせいて、一刻も早く往来へ出たくてたまりません。ようやくのこと、風呂敷包みを、街灯の下へ入れて店を出たら、番頭が声を揃えてありがとうと大きな声を出したのにはヒヤッとしました。往来へ出てちょっと見回してみると、幸い誰もいないようですが、一丁ばかり向こうから二三人して町内中に響けとばかり死因をしてきます。こいつは大変だと、金前の角を西へ折れて、堀端を薬王寺道へ出て、半の木村から甲信山の裾へ出て、ようやく下宿へ帰りました。下宿へ帰ってみたら、もう2時10分前でした。夜通し歩いていたようなものだね、と
東風くんが気の毒そうに言うと、やっと上がれた。やれやれ、長い道中すごろくだ、と、明帝くんはほっと一息ついた。これからが聞きどころですよ。今までは単に序幕です。まだあるのかい。こいつは容易なことじゃない。大抵のものは君にあっちゃ根気負けをするね。根気はとにかく、ここでやめちゃ、仏作って魂入れずと一般ですから、もう少し話します。話すのは無論ずいいさ。聞くことは聞くよ。どうです、くしゃみ先生もお聞きになっては。もうバイオリンは買ってしまいましたよ。先生。今度はバイオリンを売るところかい。売るところなんか聞かなくってもいい。まだ売るどこじゃありません。そんなら、なお聞かなくてもいい。どうも困るな。東風くん、君だけだね。熱心に聞いてくれるのは。少し張り合いが抜けるが、まあ仕方がない。ざっと話してしまおう。ざっとでなくてもいいから、ゆっくり話したまえ。大変面白い。バイオリンはようやくの思いで手に入れたが、まず第一に困ったのは、置き所だね。僕のところへは、だいぶ人が遊びに来るから、滅多なとこへぶら下げたり、立てかけたりすると、すぐ露見してしまう。穴を掘って埋めちゃ掘り出すのが面倒だろう。そうさ、天井裏へでも隠したかい、と、東風くんは気楽なことを言う。天井はないさ、百姓屋だもの。そりゃ困ったろ、どこへ入れたい。どこへ入れたと思う？わからないね。戸袋の中か。いいえ。ヤグにくるんで戸棚へしまったか。いいえ。東風くんと寒月くんは、バイオリンの隠れ家について、格のごとく問答をしているうちに、主人と明帝くんも何かしきりに話している。こりゃ何と読むのだい、と主人が聞く。どれ？この二行さ。なんだって ?QUID, ALIUD, EST, MULIER, NI, SI, AMI, CITI, AE, INIMICA。 こりゃ君、ラテン語じゃないか？ラテン語はわかってるが、何と読むのだい。だって君はいつもラテン語が読めると言ってるじゃないか、と、明帝君も危険だと見て取って、ちょっと逃げた。無論読めるさ。読めることは読めるが、こりゃなんだい。読めることは読めるが、こりゃなんだわってひどいね。なんでもいいから、ちょっと英語に訳してみろ。見ろは激しいね。まるで重卒のようだね。重卒でもいいからなんだ。まあ、ラテン語などは後にして、ちょっと寒月くんのご講話を拝聴つかまつろうじゃないか。今大変なところだよ。いよいよ露見するかしないか、危機一髪というあたかの席へかかってるんだ。ねえ寒月くん、それからどうしたい？と急に乗り気になってまたバイオリンの仲間入りをする。主人は情けなくも取り残された。寒月くんはこれに勢いを得て
隠しどころを説明する。とうとう、フルつづらの中へ隠しました。このつづらは国を出るとき、おばあさんが選別にくれたものですが、なんでもおばあさんが嫁に来るとき持ってきたものだそうです。そいつは古物だね。バイオリンとは少し調和しないようだ。ねえ、東風くん。ええ、ちと調和せんです。天井裏だって調和しないじゃないか、と、寒月くんは東風先生をやり込めた。調和はしないが、苦にはなるよ。安心したまえ。秋寂しい、つづらに隠すバイオリンはどうだい、りょうくん。先生、今日はだいぶ俳句ができますね。今日に限ったことじゃない。いつでも腹の中でできてるのさ。僕の俳句における造形といったら、こう、色紙も舌を巻いて驚いたくらいのものさ。先生、四季さんとはお付き合いでしたか？と、正直な東風くんは、新卒な質問をかけ。何、付き合わなくっても、始終無線電信で、簡単相照らしていたもんだ、と、むちゃくちゃを言うので、東風先生、呆れて黙ってしまった。寒月くんは、笑いながら、また進行する。それで、置き所だけはできたわけだが、今度は出すのに困った。ただ出すだけなら、人目をかすめて、眺めるくらいはやれんことはないが、眺めたばかりじゃ、何にもならない。弾かなければ役に立たない。弾けば音が出る。出ればすぐ露見する。ちょうど、ムクゲガキを一重隔てて、南隣は、沈殿組の棟梁が下宿しているんだから、見論だね。困るね、と東風くんが気の毒そうに調子を合わせる。なるほど、こりゃ困る。文より証拠、音が出るんだから、古豪の壺根も、まったくこれでしくじったんだからね。これが盗み食いをするとか、偽札を作るとか言うなら、まだ始末がいいが、音曲は人に隠しちゃできないものだからね。音さえ出なければどうでもできるんですが、ちょっと待った。音さえ出なけりゃというが、音が出なくっても隠せおおせないのがあるよ。昔僕らが小石川のお寺で自炊をしている自分に、鈴木の父さんという人がいてね。この父さんが大変みりんが好きで、ビールのとっくりへみりんを買ってきては一人で楽しみに飲んでいたのさ。ある日父さんが散歩に出た後で、よせばいいのにくしゃみくんがちょっと盗んで飲んだところが、俺が鈴木のみりんなどを飲むものか。飲んだのは君だぜ、と、主人は突然大きな声を出した。おや、本を読んでるから大丈夫かと思ったら、やはり聞いてるね。油断のできない男だ。耳も八丁、目も八丁とは君のことだ。なるほど言われてみると、僕も飲んだ。僕も飲んだにはそういないが、発覚したのは君の方だよ。りょうくん、まあ聞きたまえ。くしゃみ先生、元来酒は飲めないのだよ。ところを人のみりんだと思って一生懸命に飲んだものだから、さあ大変。顔中真っ赤に腫れ上がってね。いや、もう二目とは見られないありさまさ。黙っていろ。ラテン語も読めないくせに。あははは。それで父さんが帰ってきて、ビールのとっくりを振ってみると、半分以上足りない。
何でも誰か飲んだにそういないというので見回してみると、大将隅の方に手芸を練り固めた人形のように固くなっていらんね。三人は思わず公然と笑い出した。主人も本を読みながらクスクスと笑った。一人独占君に至っては気概の気を浪しすぎて少々疲労したと見えて五番の上へのしかかって、いつの間にやらぐーぐー寝ている。まだ音がしないもので露見したことがある。僕が昔、乳母湖の温泉に行って、一人の爺と相宿になったことがある。なんでも、東京の呉服屋の隠居か何かだったかね。まあ、相宿だから、呉服屋だろうが古着屋だろうが構うことはないが、ただ困ったことが一つできてしまった。というのは、僕は乳母湖へ着いてから三日目にタバコを切らしてしまったのさ。諸君も知ってるだろうが、あの乳母湖というのは山の中の一軒家で、ただ温泉に入って飯を食うより他に、どうもこうもしようのない不便のところさ。そこでタバコを切らしたのだから、こうなんだね。物はないとなると、なお欲しくなるもので、タバコがないなと思うや否や、いつもそんなでないのが、急に飲みたくなりだしてね。意地の悪いことに、そのじじいが風呂敷にいっぱいタバコを用意して登山しているのさ。それを少しずつ出しては、人の前であぐらをかいて飲みたいだろうと言わないばかりに、スパスパ吹かすのだね。ただ吹かすだけなら勘弁のしようもあるが、しまいには煙を輪に吹いてみたり、縦に吹いたり、横に吹いたり、ないしは簡単夢の枕と逆に吹いたり、または鼻から獅子のほら入りほら帰りに吹いたり、つまり飲みびらかすんだね。なんです、飲みびらかすというのは。衣装道具なら見せびらかすのだが、タバコだから飲みびらかすのさ。へえ、そんな苦しい思いをなさるより、もらったらいいでしょう。ところが、もらわないね。僕も男子だ。
へえ、もらっちゃいけないんですか。
いけるかもしれないが、もらわないね。
それでどうしました?もらわないで盗んだ。
おやおや。やっこさん手ぬぐいをぶら下げて湯に出かけたから飲むならここだと思って一心不乱立て続けに飲んで、ああ愉快だと思う間もなく、障子がからりと開いたから、おやと振り返ると、タバコの持ち主さ。
湯には入らなかったのですか。
入ろうと思ったら、巾着を忘れたのに気がついて、廊下から引き返したんだ。人が巾着でも取りゃしまいし、第一、それからが失敬さ。
なんとも言えませんね、タバコのお手際じゃ。
あははは、じじいもなかなか眼識があるよ。
巾着はとにかくだが、じいさんが障子を開けると、二日間のため飲みをやったタバコの煙が、むっとするほど部屋の中にこもってるじゃないか。
悪事千里とはよく言ったものだね。
たちまち露見してしまった。じいさん、なんとか言いましたか?
さすが、年の功だね。何も言わずに、巻きタバコを五六十本半紙にくるんで、失礼ですが、こんな粗波でよろしければ、どうぞお飲みくださいましと言って、また湯壺へ降りて行ったよ。
そんなのが江戸趣味というのでしょうか。 江戸趣味だか呉服屋趣味だか知らないが、それから僕はじいさんと大いに簡単に相照らして2週間の間面白く逗留して帰ってきたよ。タバコは2週間中じいさんのご馳走になったんですか。
まあそんなところだね。
もうバイオリンは片付いたかいと、主人はようやく本を伏せて起き上がりながら、ついに降参を申し込んだ。